私たちは3日目の来た主に期待しながら御言葉に。おはようございます。昨日ですね、筑豊の、田川にあります、レインボーホールというところですね、前田さんも一緒に来まして、チャリティーコンサートが持たれました。で、まあ、南部の方は来なかった、北部の方の九州がいくつか、九州の教会がいくつか集まって、40名ぐらい、まあ、全部で50名ちょっとぐらいかなの数でコンサートしたんですけれども、非常に祝福されたんですが、その中で前田さんがですね、証しをしてくださって、まあ、一般向けにですね、これは伝道というかチャリティーコンサートだったので全く一般向けなんですけども、一般の方々に向けたが話、先週あの教会で話がさった歌詞もとっても良かったんですけれども、一般向けに話された歌詞もまだすごく良くてですね、話をしながら、20分から25分ぐらい話がさったと思うんですけど、前田さんもあの神様に触れられて、こう涙ぐんで話しておられまして、泣きながらっていうところもあったんですけど、聞く私もですね、涙が止まらなくなったところがあります。何人もそうだったんですね。でその話はあのメンっていう子の話なんですけれども、メンって男の子ですね。メンってのは男の子なんですけども、その子があの、まあ、田舎の方だと思うんですけれども、まあ、朝から晩までずっといつも働かされていて、で学校にも行けず、でご飯も、ちゃんと食べるかどうかもわからないという状況の中で、まあ、本当にあの辛い思いをしたんでしょうね。でなんか親戚ではなんかすごく、悪い子で、個人に来た後もなんか親戚の方々があの子は大丈夫かと心配するそうだったんですけども、その子が個人に来たら全く変わってですね、私も知ってるんですけど、本当に問題のないいい子なんですけども、その子が作文を書いたということで、今高校3年生でとっても成績のいい子です。で、私が歌いなんですけどね、前その人すごく感動的だったんですけど、僕を選んでくれてありがとうってね、僕を選んでくれてありがとうって、個人に来るまでは、本当に毎日朝から晩まで仕事をして、寝る場所も十分なくて食べることもできなかったけども、今は、何の心配もなくご飯を食べることができて、屋根のあるところで眠ることができて、そして学校に毎日行けるって、本当にありがとう、僕を選んでくれてありがとうってね、まあ、その子が書いてるわけですね、作文にね、まあ、それを言いながらあの前田さんがなんか涙ぐんでおりましたけれども、で、まあ、その話をされたんですけれども、まあ、非常になんかこう主が働いておられまして、なんか心に迫ってくるものがありましたけれども、でその面は私よく知ってるんですけども、そんなに派手な子ではないんですけれども、すごく良い子っていうかなんですね。そして本当に勉強よくする子で、英語はもうちょっとできれば留学させたいと思うんですけども、まあ、理数系がすごくできて英語は普通にできるんですけれども、まあ今度大学なので大学にできる行かせてあげたいなと思うんですね。で聞いたらカンボジアも最近はですね、いわゆるプノンペンでは日本と同じで塾みたいなところができてきて、いわゆるお金持ちの子供や外国人の子供たちがそういうところに行ってて、でそういう子たちがクラスで1番2番になるそうですけども、メンは、まあ、もう当然塾なんか行かないわけですね。だけどクラスで、まあ、3番目ぐらいで先生がですね、この子は塾に行ってれば1番2番十分なれるって言ってですね、ぜひ上の学校に向かしてあげてほしいって言ってくれてるそうなんですけれども、まあ、ぜひ皆さんですね、心に覚えて、サポートしてあげてほしいと思います。先週も話しくださいましたけど、1年の学費が10万円かからないってぐらいなんですよね。やっぱり日本とは全然違うと思うので、毎月1万円ずつサポートしてあげたら、1人の子供を大学生に行かせれるってことですからね、1万円あれば十分行かせれるということですから、8000円ぐらいでも行かせれないことはないですよね。9000円だったら間違いなく行かせれますから、なんかちょっとすごいなというふうに思います。だから非常に良い時でした。でもちろんコンサートもとっても良かったんですけども、その証がすごく良くてですね、一人の方がですね、途中でちょうど後半で私がちょっと話したけど、途中で帰られたから、なんか私が知ってるような話をしたのかと思って心配したんですけど、コスタ牧師がすぐフォローしてくださって、なんかその前田さんの話も、まあ後の話もコンサートもとっても良くて、もっと痛いんだけど、どうしても仕事にもう行かなきゃいけない時間が来てしまったんで、これ以上残ってられないので本当に残念だけど帰りますって言って帰ったそうなんですね。だからなんか後で聞いてほっとしたんですけど、でも本当に良いコンサートでした。で今日の夜ですね、長崎カリスマ聖会がありまして、それは、まあ、何をするかというと、まあ、一つはイスラエルに行かれた方が3人とも来られます。久留米教会の重松姉妹、 それから福岡教会の典子牧師、佐田典子牧師、それから鹿児島教会の、瀬野口彩さん、ね、昔の朝来ましたけども、その3人が来られて、増田祭司ということもあって来られて、で一切の証をそれぞれにしてくださいます。それとともにルツマヤダさんにもう一度、今度は本当にクリスチャンの人たち、特に今あの九州から待ってくるので、その証をしていただいて、で証をしていただいた後に夜したいことは質疑応答の時間を取りたいと思っているんですね。質問する時間で、カンボジア個人に、毎年1回か2回行きますけど、その時に最近必ず向こうで前田さんにセミナーをしたわけです、現地でね。で、それに対して行った人たちはみんな関心を持ってるから質問するんですね、いろんなね。でその質疑応答がすごくよくて、いつもあっという間に1時間ぐらい過ぎるんですね。質問が質問を呼んで、それで最後に感想を聞いたら、必ずそのセミナーと質疑応答がとっても良かったっていうことをみんな言われるんですね。だから、まあ、せっかく5年ぶりに帰ってくださったので、まあ、今日は質疑応答の時間を取りたいと思ってますので、皆さんももちろん個人的に言われていいんですけども、なんかちょっと聞いてみたいなって、子どもたちのことをとか、自分も将来行ってみたいんだけども、そういうことに関してどうすればいいかとか、いろいろあると思うんですね。まあ、ぜひ来てくださって、あとはノンクリスチャンでも構いませんので、興味のある方がいたら連れてきて失業との時を、ね、持ちたいと思っていますので、まあ、そういう時間を取りたいと思っています。そして明日長崎でもチャペルコンサートがありまして、で明後日には前田さんはもう東京に戻られます。ですから、もう今日が長崎最後の礼拝ですので、一緒に礼拝するのはですね、東京に戻られて、東京で、まあ、今井翔子さんが今代わりにね、今井翔子さんはもともと長崎におられましたけども、今井翔子さんが今代わりにカンボジアに行ってくださって、その翔子さんのアパートでしばらく過ごして、アンティオク教会に行きながらですね、まあ、アンティオク教会が、まあ、もちろん本部というか本流ですので、まあ、そこでしっかり群れ全体の流れを、まあ、身につけて、そして1月にですね、またカンボジアに戻られるということになっております。だから今日が礼拝は最後で、明日のコンサートが最後で、火曜日にはもう帰られますので、ぜひ皆さんですね、今日は明日は祭日、今日は日曜日、明日は祭日なので、ね、時間がある限り来てお交わりになってほしいというふうに思います。話すと結構面白いですから、で救い流しなんか聞くとですね、おおっていうのがありますので、ね、聞いていただければと思うんですね。ね、うちの息子が昨日帰りの車の中で救い流しを聞いていてですね、いろいろ感動しておりましたけども、ぜひね、お味の時持ってほしいというふうに思います。それと子どもたちのことをね、もっともっといろいろ知って、限られた時間では話せないし、公では、まあ、悪い意味じゃなくて、やっぱり突っ込んだ話はできないこともありますから、そういうことも聞いていただければ、もっと親しみが湧くだろうと思うので、ぜひですね、いろいろ聞いてほしいなというふうに思います。はい、それともう一つですね、これはまた絶対話は違うんですけども、今私はラジオやっております。土曜日の夜9時から、ね、67.6 という市民のも、まあ、ぜひ一度聞いてほしいと思うんですが、まあ、そこにお便りとかよくもらうんですけども、昨日もお便りをもらいまして、まあ、子供の方もすごく可愛らしくていいんですけども、ちょっとね、まあ、ラジオで公で読んでるので全部じゃなくて抜粋してちょっと読みたいと思うんですね。子供の証がすごく可愛らしいんですね。ブルースカイ君っていうね、可愛らしい子供の証なんですけど、これは、まあ、読む予定じゃなくてちょっと読んでみましょうか。可愛らしいですよ。これ小学生のことです。先々週教会に行って献金しました。献金をしたお金の額は100円でした。少ないように見えるけれど、1ヶ月のお小遣いが500円だから、決して、だから結構いっぱい入れた方でした。そしてその週の土曜日にひいおばあちゃんに1000円をもらいました。献金したお金の10倍になって帰ってきました。その後、神様は見ていたんだなと思いました。すごい可愛いでしょ。でも可愛いけど、なんかすごくね、なんか子供の頃にこういうのを経験するのはとってもいいと思うんですね。で実はその後のお母さんからのお手紙がメインなんですけども、この証はすごく可愛らしい証なんですけど、実は次の事柄はですね、可愛らしいってんじゃなくて、私はルドビー茨城に通じるスピリットを感じるんですね。で読む予定じゃなかったんですけど、なんかさっき祈ってたら、ちょっと分かっちゃいときなさいってことだった。まあ、今日の説教ともちょっと絡んでくるのでお見せします。全部読みません。途中から抜粋しますね。先週の日曜は息子の学校行事でおみこしを担ぐ出し物をしなければなりませんでした。 で、まあ、ただのおみこしならいいんですけど、当然そこには宗教的なことが絡んできて、まあ、霊的なことから明らかに、主が喜ばれない、そういうみこし、あのみこし、単なるみこしじゃないんですけど、明らかにね、あのまずいものが多くありますから、ね、あの日本人は偶像礼拝をものすごく簡単に考えてますが、聖書は偶像礼拝を最も大きな罪と考えます。でこれはちょっとあの、気をつけとかなきゃいけないんですけど、あの文化ではありません。これはもうはっきり宗教的行事で、見えない霊的な世界と関わります。ではっきり人生に影響を及ぼします。で、それはね、あのすごく知っててほしいんですね。で、まあ、あの この子供さんですね、おみこしを担ぐことを私もしなければいけませんと。しかし息子は、その今読んだ 小学生の男の子は絶対にしないと言って、この1ヶ月間、お母さんの方ですね、私も学校と連絡を取り合いながら対応していきましたと。お母さんがやめなさいって言ったわけでもなく、 CS の先生がもちろん教えてますよ、そういうことはグードリは良くないってこと。でもダメよってか言ったからってんじゃなくて、これは本人の意思と決心ですね。それはあのなんかあの私のところに来てもあのお話して祈ったんですけど、もうなんか硬かったです、うん、あなんかもうしないって、もうそう決めてるっていう。でお母さんがいろいろ言ってももうしないってこう決めてるんですね。でそれはちょっと私はあの100円献金して1000円になってきた介護なんですけど、私はこの信仰にはすごくあの尊敬をいたしますよね。あのすごくあのすっきりしてるというか、はっきりしてるというかですね。で、まあ、お母さんとしてはしかしそうは言ってもですね、1ヶ月間、まあ、その学校の先生とやり合ったり、みんながその練習してるときどうするんだとか、その行事のときどうしてりゃいいんだということになって、まあ、葛藤があったと思います、ね、日曜の朝は、まあ、それでも日曜日の朝はまず礼拝に来て、それから行かれたんですね。日曜の朝は礼拝の後、イダヤ牧師にお祈りしていただいて、私も祈りました。息子さんとお母さんも祈りました。小学校へ向かいました。息子以外のクラス全員は、ね、おみこしを担いで、保護者も、まあ、お父さんお母さんも来てたんですね。大喜びでしたと、ね、私はドキドキして見ていたのですが、別室で一人で控えていた息子がおみこしを担ぎ終わった途端に、ダーッと電工生徒の前に走り出て、僕たちの出し物はこれだけでは終わらないぞと、まあ、ちょっともっと大声で言ったいんですけど、と今まで見たこともないような大きな声で言いました。それを合図にクラス全員が整列して、今どんな学習をしているかを発表しました。そして最後に気をつけれと号令を息子がかけて、出し物は終わりました。この1ヶ月間みんなと違うことを一人でやっていたので、どんなふうに学校で過ごしているのかすごく心配でしたが、そんなのが吹っ飛ぶぐらい力強い姿でしたって、ね。まあ、お母さんとしては嬉しかったと思うんですけど、私はこれを見ながら、はっきり心を定めた子供に対する神様の愛と、まあ、このクラスの先生はいい先生、本当にその彼が一人だけそれをしないということを受け入れて、そしてその彼が傷つかないでみんなもうまくいくように、まあ、考慮してくれたんだと思うんですけど、こういうのは教師です ね、あのみんな一緒じゃなきゃいけないっていうのは教師じゃありません。日本人はそれは大好きですけど、みんな一緒だったら困ります。みんな違うんです。同じ子なんていませんし、みんな違うんです。で違っていいし、違うのが当たり前なんです。日本はそこはちょっとおかしいですけど、でもあのだからこれいい先生だなと思いますけれども、それと同時に神様を感じますよね。本当に神様の背後の愛を感じます。まあ、お母さん心配だったでしょうけど、子供の方はすっきりしてたんですよね。お母さんはドキドキしてましたけどで、ぜひ皆さんですね、いろんな人生の選択があって、そうは言ってもって言いたくなることはいっぱいありますけれども、本当に神様に心をもう単純なんですよね、定めると、主が実は本当によくしてくださるということを、ね、知っててほしいと思うんですね。で今日はちょっと絡んでくるんです、今日のメッセージとも、ね、説教の方に戻りますけれども、ここで、もう一度読みますね。ヘブル書10章の35節36節、聖書に戻りますけれども、もう一度読みしますね。2版だと401ページ、第3版だと437ページになりますね、新約聖書の。ですからあなた方の確信を投げ捨ててはなりません。それは大きな報いをもたらすものなのです。あなた方が神の御心を行って約束のものを手に入れるために必要なのは忍耐です。もしかしたら少し前に話したことがあったような気がするんですが、なんかもう一度神様はここを昨日なんかすごく強く導かれたので、今日はここから話をしますね。ですぐこの後に37節38節で、もうしばらくすれば来るべき方が来られる、遅くなることはない、私の義人は信仰によって生きる、もし恐れ知りくなら私の子らは彼を喜ばないと。今日はこちらは話しませんが、これはハバクク書の引用なんですね。37節のところは、 で、このハバクク書というのはもし遅くなってもそれを待て遅れることはないってここに書いてありますね。これはリバイバルの約束なんです。主の十字架全体に与えられた。で、長崎にもこれ与えられてますけども、この約束の御言葉が実は私が長崎に使わされて一番最初の日の朝にここだったんですね。だから、まあ、私はあの朝のディボーションは新約聖書で読んで夜は旧約なんで、つまりハバクク書の引用の箇所がここだったんで、今でも覚えてますけど、リバイバルということが使わされてきたんで、本当にリバイバルの使命があるんだなということを思ったんですけど、その御言葉の直伝なんですね、これはね。で、今年度神様が出さった言葉は、ね、きれいに変わりましたけど、あなたと共にいるこの民は皆、主の技を見るであろう。私があなたと共に行うことは恐るべきものであると。だから、私たちは、みんな主の技を見ると。で、神様が私と共に行ってくださる技、恐るべき技であると、その主の技を見る。で、具体的にはリバイバルの約束が目に見える形で成就し始めてくると。この前も言ったと思いますけど、リバイバルの約束っていうのは人がわーっと救われてきて、ものすごい数の数千数万の数が救われてくるんですけども、しかしなんかそういうふうに言うと自分と関係なく考えているんだけど、そうじゃなくて皆さんの愛する家族、ね、子供たちや伴侶や親や兄弟で、およそ救われそうにないような人たちが本当に神を体験して、ね、宗教に入ってこなくて本当に生きる神様を体験して、心から本当にお前を信じた神様は本物だったなって、やっと分かったよって言って本当に神様を体験して喜んで洗礼を受けて教会に沿ってくるようになる。それが本当に大きなリバイバル。そういうことがもう本当に溢れるほど起こってくるということを意味します。病気が癒されたり、問題解決したり、こじれてしまった人間関係が解決したり、いろんなことを通してそういう人たちがたくさん溢れてくるということを意味しますね。そういうことが目に見える形で起こってくるということなんですね。で、それが始まってくる、ね、今年いきなり数万になるとはまだ思ってないんですけど、でも目に見える形で私は百数百になる教会は死の時間の中でいくつでも起こってくると思ってるんですね。で、まだリバイバルじゃないですよ、それは。でもリバイバル始まってくる、ガーってね、数千数万になっていく、そのうねりが起こってくると思ってるんですけども、まあ、それが起こってくる、その約束の言葉なんですね。で、その直前に書いてあることなんですけどね、そこにちょっと目を向けたいんですね。で、そういうことが起こってくるんですが、その前にこう書いてあるんです、35節に。ですからあなた方は、あの確信を投げ捨ててはなりません。まあ、このですから前を受けているんですが、前は、まあ、捕らえた人たちのことを思いなさいということがいろいろ書いてあるんですけども、で、救われた最初の頃のことを思い出しなさいと。当時は迫害がすごかったから、どんな迫害されても、イエス様のことを愛して従っていて、で、ね、本当にこう、財産全部奪われても神様のことを思った、そういう人たちのことを思い、ダサいということが書いてあるんですけども、だからここは、あなた方の確信を投げ捨ててはなりません。それは大きな報いをもたらすものですというのは、本来の意味は天国に永遠に報いがあるんですよということをこう言ってるんですね。ここの本来の意味はね、文脈から言うと、ね、あなた方の確信を投げ捨ててはいけませんというのは、最後は天国に永遠の世界があって、そこで間違いなく報いがあるということなんですね。で、これはね、クリスチャンの方はね、一番重要なことなのではっきりしておいてください。本当に一番大きなことは天国です。これから地上のことを話しますけどね、この後ね。だから地上は我慢しようと言ってません。地上も報われるんですが、でも本当の報いは天国です。で、これは建前じゃなくて、で、これが本当に分かってきたらクリスチャン生活は全く変わります。だから地上の人生は長い人は120年ぐらい生きる人もね、金さん銀さんですね100歳まで生きたら長寿だと思いますね、今の時代はね。で、例えば、まあ、幼くして亡くなったら本当に心痛いし辛いと思います。だけど本当の報いは永遠なんですよ。そこで何を受けているかということが大きいんですよね。そこが本当の報いの場所なんですね。だからここで言ってるのは、その永遠に終わった時に本当に大きな報いがあるんですよって、だからその確信を投げ捨てちゃいけませんよってことを本来言ってるんですけども、同時にこれは神様が約束してくださったことに対する確信、例えば今だったらリバイバル、これからすごいことが起こってくるぞって、その時神様は私の家族にもそれをしてくださる、私の友人にもそれをしてくださる、私も使ってもらえるんだなっていう、そういう確信を投げ捨てちゃいけない。で、皆さん個人でもこの問題を解決するぞって、自分のことでも家族のことでも祈ってきたことを神様が与えてくださった言葉が成就するぞっていう、その確信を投げ捨ててはなりませんよって。そしたらそれは大きな報いだから、必ず成就して、この地上でね、成就して本当に素晴らしい神様の恵みと愛を体験しますよってことを意味してるわけですよね。ところがね、投げ捨ててはなりませんって書いてある。投げ捨ててはなりませんってすごい強い言葉なんですよ。これね、あなたの確信をね、こうもう諦めちゃいけませんとかね、もうね、諦めちゃいけませんとかね、なんていうかね、妥協してはいけません、投げ捨ててだからね、すごい強いんですよ。だから、しかも確信だからね、ちょっと信じてるんじゃなくてね、固く信じてるんでしょ。固く信じてることを投げ捨てるってことは、 もう本当に固く信じてたんだけど、まあ、あんまり上手にやると人格が誤解されますけど、もう固く信じてたのに、もういやってやつね、ちょっと控えめにやりましたけど、ね、もういいってね、もう教会なんか行かないと、もう神様なんかどうでもいいって、もういい加減にしてっていうね、真似する必要ないですよだけど、そう言いたくなるようなことや、逆にもう疲れちゃった。うん、まあ、リバイブル、うん、もういい、リバイブルよかったね、もう、まあまあ、もういい、もう何でもってこう、もうなんかどうでもよくなるような感じ。どっちもこれはね、約束に対してね、投げ捨てるんですよね。激しく投げ捨てるか、もうどうでもよくなって投げ捨てるかって。そういうことをしてはいけませんよって書いてあることは、そうしたくなることが起こるよってことなんですよ。成就の前に。で、実は皆さん、神と共にサタンもはっきりいるんですね。で、こういうことは今年語られて、主の技を見る、恐るべき技が来るとこって神様言ってん。我々はハレリアって喜んでるけど、サタンも横で聞いてるわけですね。うん、これまずいなと思ってですね。で、こうハレリアって信じて言っていいで、ジョージが来るとかあるとですね、サタンは知ってますからね。ね、そうさせるもんかと思ってですね。いいですか？サタンは私たちから約束を奪ったり、私たちをそこから引っ張り出すことはできないけど、私たちは自分で捨てるようには仕向けれるんです。これ覚えてください。自分で捨てれるようには。だから投げ捨てるなよって、投げ捨てたくなることが起こりますよって、もういいやと思いたくなってしまうことがありますよって、でもそこで投げ捨てたり、もういいやって言っちゃいけませんよって、その後すごく大きな報いが、つまりすごく大きな祝福と成就が来るんですよってことを言ってるんですね。この地上で、そしてもちろん永遠で。クリスチャンはね、まあ、さっきの永遠は発揮してくださいね。そこが本番だから、ね、でそれをね言ったわけですね。ってことは、それほど投げ捨てたくなるようなことが起こりますよっていうことを意味してる。で、今年はいよいよはっきり神様、成就って言ってるから、見える形で成就って言ってるから、当然投げ捨てたくなるようなことも、まあ、ちょっと言葉が悪いけど、激しく起こってくるだろうと。で、もし今そういうところにいる方、いよいよ成就が近いのです。本当に。ね。今までも忍耐してきたけど、なんか最近はもう本当にどうでもよくなって、もう疲れちゃったって人は、いよいよ成就が近いってことです、これはね。で、そしてその後に、じゃあその投げ捨てないで大きな報いを見るんですけども、そのためには36節、あなた方が神の御心を行って約束のものを手に入れるためにしたのは忍耐ですと。約束のものを手に入れるというのはその成就です、ね、約束のものを手に入れて神様の確信の成就を受けるためには忍耐が必要だって。今日忍耐の話をしたいんじゃなくて、忍耐なんだけども、何をして忍耐、神の御心を行って忍耐してるんですけども、成就の直前が一番きついんですよね。で、忍耐を最後まで働かせてほしい。もうここまで十分忍耐したと思う。信じて待っていたと思う。いよいよ最後成就する直前に、サタンは猛烈に引っ張り、それを取ってこようとする。だから、忍耐を完全に働かせなさいって他の聖書に書いてあるけど、それを最後まで待っておきたいですね。いくつかお話をしますと、例えば、ルズ前田さんが今回ね、帰ってきてくださって、昨日も話してくださいましたけど、で、一番最初、そのカンボジアに使わされて、2ヶ月で内戦が起こって、本当にあの目の前を戦車が走って、街中の人がいなくなって戦車が走って、本当に不安と恐れが来たわけですね。で、その時、この前も話しましたけど、日本大使館から飛行機をしたから、この飛行機乗って帰ってくださいって、2回ぐらいあったと思うんですね。で、2回目の時に確か、この飛行機は最後ですと、これに乗らなかったらもう政府としては責任を持てないと言われた時に、やっぱりもちろん怖いわけですよね。でも彼女はそこで、まあ、神様に示して残ったんですけども、残った後に子供たちがやってきたわけですよね。で、その選択は彼女が自分で選んだ選択なんですね。連絡が来て最初は怖くて戻っていいでしょうかという時に、私はですね、ちょっと待ってって感じだったんですけども、秋元奥さんもすぐ戻していいですと言われたんですね。で、それから、あと、本人ももう戻ろうかと思ったんで、でも、まあ、とにかく礼拝行ってと思って礼拝行った時に、聞いたらね、ルカの福音書の5章、深めにこぎ出して、そこが開かれたそうなんですけど、でもちろんその聖書の箇所の説教も良かったんだけど、それを見ながらなんかすごく神様と交わっている時に、なんか本当に聞き従わなきゃいけないって強く迫られたんですって。でそしてそう思いながら祈っていると、私は何のためにカンボジアに来たんだろうって思った時に、あ、そうだ、孤児たちを受け取るために、孤児院を作るために神様に使わされた、孤児たちを受け取るためだったって思ったんですって。そして今帰ったらこの戦争でまた孤児たちが起こる、たくさん生まれる、その孤児たちが来た時に受け取る人がいないじゃないかって、私はそのために来たんだから残らなきゃって、なんかすごく深く迫るものがあって残ったんですって。 ていう話をしたんですね。でそれで残られた、大丈夫なんですよね。でその直後に子供が来たんですね。ということはね、もしその時残らないで帰ってきてたら誰も避難しませんよ。よかったね、危なかったねってね、大変だったでしょってね、でまた行けばいいわって感じだったと思うんです。だけど今のような形で個人の働きはしてなかったと思う。違った人生なんだと思うんです。で彼女はあの時残ったんですよね。これ大事なところなんですよね。いよいよ子供たちが来て個人が本格的に始まる前、内戦が起こって、帰っても誰も文句を言わない状況になったし、なんか帰った方がいいんじゃないかという状況になったけど、彼女の内側にははっきり神様は残りなさいってきた。その言葉に彼女は従ったわけですね。そしたらその後子供が来たんです。面白いこと言ってましたけど、それまでは私はカンボジアをなんか外から見ている感じだったけど、その後カンボジアの中に入ったって、具体的なこと言ってください。お水をね、それまではね、カンボジアの水で、今でもね、そのまま飲んじゃダメなんですけどね、ろ過して飲む。昔は煮沸して飲んで、今はろ過するそうですけども、そのお水を、カンボジアの水をそれからは沸騰させて飲んだり、ろ過して飲むようになって、カンボジアの水を飲む。昔一つのことを象徴してるんで、本当にそこから自分はカンボジアの中に入っていけたって。そして子供たちが実際来て、本当にそこから子供たちが来てね、さっき言ったように、僕を選んでくれてありがとうって、本当に今、27人、一文字33人いましたけど、のお母さんですよね、回ってね。で昨日優子ちゃんもね、自分の大のお母さんとか言ってたからですね、大きい娘がいるわけです ね, ね。で何かというと、あの時もし残っていなければ、つまりあそこで投げ捨てるって言わないけど、もう帰ってきてたらアウトだったんですよね。人生にはそういう時ってあるんです。神様の約束がある、神様はっきり言ってる、でも状況は全然そうじゃない、もう嫌だとか、あるいはもういいやとか、誰も周りも文句は言わない、もういいわって思いたくなる。でもそこで本当に神様のものを選ぶかどうかで決まるんですよね。でこの時投げ捨てちゃいけませんよって、投げ捨てたくなるようなことは起こるけど、そこで投げ捨てるんじゃないですよって、そしたら大きな報いが来るんですよって。忍耐を完全に働かせなさいって、うんと我慢しようじゃないですよ。あ、そうそう、それも言わないといけない。これも言ったと思いますけど、前忍耐は我慢するってことじゃないですね。忍耐ってのはもっと積極的に我慢するってのはね、もう我慢して我慢して耐えて耐えて我慢して、ね、やり過ごそうっていう感じですね。そうじゃない。忍耐ってのはここだったら約束したことが成就するぞって、いよいよ神様の約束が成就するぞって、この後すごいことが待ってるぞって、それを期待しながら待ってることなんです。ちょっとね、例えが良くないかもしれないけど、待ち合わせをした恋人が恋人を待ってるみたいなもん。絶対来る、絶対来るってね。あるいはものすごく親しい友人でもいいや、本当に親しい信頼している友人、あるいは何でしょうかな、すごく頼りになる人と待ち合わせをしてね、その人が来るのを待ってるようなものですね。確実に来るってね。で早く来ないかな、もういつ来るかなってこう待ってる、絶対来るってね、確実に来るぞって思って待ってる、そんな感じですよね。忍耐っていうのは約束の成就を本当に期待しながら待つのが忍耐なんですね。我慢するっていうのとちょっと違うんですね。で確実に神様の言葉は成就するから、それを待ってなさいって。で特に投げ捨てたくなるときってのは成就の直前なんですよ。で今日はそのことをすごく神様に言われた。今年はこの言葉を与えていよいよ成就するので、逆に投げ捨てたくなるようないろんなことが起こるけれども、そこで投げ捨てないでその言葉をしっかり握ってなさいよ。でその時に神の言葉は成就してくるとってことをね、どうも皆さんね知っててほしいと思うんですね。でちょうどいい証を先週ね、前さんがしてくださいまして、覚えてらっしゃるでしょうか。ロシア系ユダヤ人のことが開いたときに、10月31日、主の十字架の年度末のときに、実は去年のイスラエルチームのときの帰りに、そのイスラエルチームの後に、ヨーロッパにそのまま別れてチームが行ったんですね、秋元記者たちが。で、チェコのサリーさんのパソコンに、そのロシア系ユダヤ人の教会の人たちから、いきなりメールが入ってきて、助けてほしいって言われたんです。我々は30年来乗ってたので驚いたわけですね。そこから関係が開いて、それでやり取りが始まって、本当は2回ぐらい行く機会があったけど、ちょっと日程が合わなくて行かなくて、今回の試合チームでじゃあこちらも方針行くし、あなた方も来てくださいって話がまとまってた。ところがそれが成就する、ついにすごいなと思ってたら、その直前に、妨害が入ったわけですね。中傷が、ね、いろいろひどいことを言う人たちがいて、私たちの方のことを、そして向こうの方がでもいい方ですね、連絡してきたんですね。こんなこと言われたけどどうなのか。 だからとんでもありませんって言ったけど、向こうはやっぱりそれはいろいろ聞いちゃったから、まあじゃあちょっとすみません、奉仕に関してはちょっと待ってくださいってことになって、奉仕がなくなって食事会だけしましょうってことになって、31日の日に、まあ、我々とった年度末に夕食を一緒に食べることになった。でそこで全員で行けないから何人かで行った中で前田さんも一緒に行ったそうですけど、で言ってましたね、話が全く噛み合わないってね、全然噛み合わなかったそうですね、見事なぐらい噛み合わないってね、全然。それでその話し合いが終わった後に、あのじゃあちょっと教会をよって言って向こうの教会に行っていろいろ説明してくれたけども、それ もう全くなんかこ もうかあの奉仕と関係ない世界だった。でトイレ行って帰ろうと思ってトイレに行って、ね、じゃあ帰りましょうかって言ったら、いきなりね、明日何時に来てくれますかって言って突然奉仕が開かれちゃったっていうね、これ語りかけを感じるんですね。実現する直前、全く妨害が入って起こりっこない状況が許された。ところが土壇場でひっくり返ったんですよね。だからすごいね、神様の語りかけを感じます。で皆さんにも神様の約束が与えられていて、全然それが起こりそうにない、もういいや、もうどうでもいいわって思いたくなるようになる、その後に神の成就っていうのが来るし、今年度は成就の年ですから来るんですが、あ、いけるいけるいけるいける、やったーっていう感じの方がいいですよね。でもそうはいかないぞっていうことなんです。これはそこで投げ捨てないで、本当に期待して信じて待ってる人の中に成就は、聖書を見てどうもそれが多いですよね。だってアブラハムとサラだって99歳までは全然生まれないわけでしょ。だからアブラハムもサラも笑っちゃったわけですもんね。そしてそこで今度逆転でしょ。徐々に生まれるようになってきたんじゃなくて、ね、99歳の時にあの来年生まれるよって言ったら笑っちゃったわけですから、全くその可能性がなくなったわけですよね。神の言葉ってそういう風に来るんです。だからね、今年は成就の年なんです。でもあの可能性がなくて全くない、その後に来る。それをね、どうぞ覚えてください。で今そういうぶつかりの中にいる人はね、はだめだとかね、もういいわって思ってる人ね、そこで投げちゃいけないんです。その後に本当に神の言葉が成就してくるということはね、どうぞ覚えてほしいと思うんですね。で最後にもう一つだけ証しをして終わります。うんと昔証したことがあるんですけども、ね、今のつい最近の話ですけど、これはちょっと古い話なんですけど、うちのグループじゃないんですけれども、韓国の純福音教会のある女性が、チョンギ牧師の上の女性、当時日本人に対してすごい張牧師が伝道というか祈っていて、でその中一人の女性が、彼女も祈っていて日本にすごく重荷が与えられて、日本人の男性と結婚することになりました。でお見合いをしてお話をして、あ、この人はいいと思って結婚した。で相手の人は貿易商だということだったんですね。で貿易商ですごく大きなお金を動かしている貿易商と、結婚してみて日本に来たら貿易商じゃなかった、ヤクダだったんです。しかも小物じゃなくて、仁義なき戦いって知ってますか、東映の映画、東映ですよね確か、違ったっけ、間違ってたら後で教えてください、ね、その仁義なき戦いの、映画のモデルになった親分だったんです ね, ね、いや本当にあの、ね、すごい親分さん でその人が言ってました、ヤクダには2種類あるってね、もういや本当ヤクダはもうやめたくてしかなくて嫌なんだけど、ヤクダやってる人とこういうの嫌だと思ってやってる人と、本当に好きでやってる人がいるんですって。喧嘩大好き、ね、本当にヤクダが好きでやってる人と、本当にもう嫌でやめたいと思われてる人、2種類あるんですって。でどうもそうみたいですね。そのヤクダから救われてきた人結構いるんですけど、そういうふうにして、でその親分さんはヤクダ大好き、もう喧嘩って聞いたらもう増えてこいって感じで、もう全然大好きだった人なんですね。だからヤクダが悪いと思ってない、好きだった人なんです。そういう人だったんですよ、知らないで結婚して。で日本に来てやっと分かったという彼女はですね、とんでもないと思ったんですね。だって熱心なクリスチャンですよ、中国人教会ですからね。で日本人の愛して結婚したと思った、そんなんだったから、まあ、それで断食して神どうしてですかと言って、そして夫のことをですね、もう神様もう放蕩断米ですからね、それは当然ですよね、役の名前分ですからね、もう神様に言ったわけですよね。それで全然聞かれない、ね、約束はあるんですね。約束を持って日本に来たわけだから、約束を持って結婚したわけだから、ね、当然そういう教会だから ねそれで来たのに、とんでもないと思って言ってたら、ある時祈ってる時神様に言われたんですって。三段夫のことをこんなんでこんなんって言ってたらね、言われたんですって。私は言ったんじゃないからね、女性の方怒らないでね、それは神様言った言葉だからね、お前が悪いって言われたんですって、神様から。でと思ったんです。と思ったけど、そのお前が悪いって言われた瞬間、涙が溢れてきてですね、神様の愛が自分捉えて、本当になんか悔い改めが溢れてきたんですって。そして本当に悔い改めて祈り出したんですって、自分自身の罪を、夫の罪じゃなくて、ね、そしたらそこからね、 ご主人に手が入ったんです、神様の。でご主人がですね、子分に裏切られて、ね、そしてついに言ったそうですね、人は必ず裏切る、でもキリストは決して裏切らないってね。それまで散々もう迫害されたんだけど、その奥さんがどんなに神様のことをいろいろね、ほいでね、その親分さんですね、面白い、一番好きな場所は事務所だったんですよ。事務所に行ったら一番偉そうにできて気がいいんで気分がいいんですって、事務所に行ったら気持ちが悪くなるんですってこれ祈りの力ですね。これで事務所に行けなくなってで気持ち悪くなって、これでまた裏切られたらしくて2回ぐらい、それでもう本当にお金もなんか持っていかれちゃったりして、なんかそんな話してました。詳しくも今日話しませんね。そして教会行くようになったんですよ。で教会行ったらわざとなんかこう入れ墨かなんか見せちゃってね、言ってました。でもそれでもその教会を受け入れてくれて、そして彼は本当に救われたんです。ですごいな、その後ね、彼は救われた後ですね、今度は神にかかるって祈るんですけどね、お金来ないんですね、いくら祈っても、ね、でついにですね、その人は送ってる代のお金をね、その裏の貿易で裏の悪いことで動かしてる人なんです、親分だからね。ところが全然お金がなくなってね、子供がね、いて、子供がね、アイスクリーム食べたいって夏言ったんですよ。で、お前お金なんて全くないって言われてね、なんか、すごいですね、畳をひっくり返して探したそうですね。それでもね、畳の下から落ちてきたら、ね、2、30円でね、買えなかったの。その時彼は決めたんですって、仕事をしようって。それで、妹さんかな、自分の妹さんかなんかが、八百屋さんをやってて、八百屋さんは素晴らしいお仕事です。間違いません。本当に素晴らしいお仕事ですけど、その、八百屋さんの仕事の手伝いをするために彼は、エメラルドの靴から革靴から運動靴に書き換えて、で、すごいスーツからジーパンと、なんだっけ、前掛けだっけ、エプロンに変えて、今まですごい一万円札の束をやってたのに、10円、100円の世界でしょ、お釣りっていうの。それで主婦相手の仕事をね、始めたんですよ。これ現実の話ね、本当の人、本当の、名前言えますけど、まあ、ちょっと気を伏せますけど、本当の話ね。そして、そしたらですね、やってたらですね、彼はでもやっぱり精霊の力ですね、本当に喜んでやってたんです。そしたらね、すごい車が目の前に止まったんですって。すごい車ね。パッと中から出てきてね、あれ、どこそも組の何々親分じゃないですかって言われたんですって。だから、いやもう俺は足洗ったんだってね、えとか言ってですね、で一旦戻ってね、その組の親分連れてきてですね、ね、親分、うちの組にお迎えしますって、何もしなくていい、親分の名前と座ってきてくれるだけでいい、それだけでいいので、そしたらこれだけ出しますって、すごいお金ってくるやっぱりそれだけの親分だったからね。で、それでね、奥さんに相談したそうです。そんなことはどうしようって、ダメよあなたって、はいとか言ってやめたんですね。そしたらまた次ね、別の男の人が来てね、また言ってきたんですって、まあ、ちょっと腹も立つところもありますけど、それでね、またすごいこと言ってきたんですって、そしたら今度は牧師に相談したら、牧師がね、とんでもないって言ったんですって。で断ったんですって。そういう誘惑が何回かあったって。いや、さらって言ってますけど、すごい誘惑だと思いますよ ね。でも断った。しばらく断ってたら、今度ね、中学時代の同級生がね、なんかね、いきなり来てですね、お前だな、まあ、ないじゃないかって、そうだよって言って、って話をして、何してんだお前って、こういう話ね、そうか、足洗ったのか、そりゃよかったって言ってですね、彼は。そしたら、お前足を洗ったんだったら俺の仕事の手伝いしろって言ったんですって。そしたらまともな仕事ね、不動産業やってるんです。個人相手じゃなくて、市とか県とか企業相手の不動産業で、お前はその役でやってたことは良くないことだけど、そのおかげで 裏で顔が利くわけですよね。だからいろんなところの前顔が利くから、今度は裏じゃなくて表で、ね、その顔を生かして俺の手伝いしろって言ってやってみないかって。で、今度僕しますよ、今度はいいって言った。それで妹さんのところを円満退社して手伝うことになった。一番最初にもらったお金は仲介料、大きいからね、その大きいビルとか大きい土地とか国とか、そういうの相手の不動産業だから、一番最初の手数料は300万もらったんですって。その300万をちゃぶ台って言いました、ちゃぶ台に乗せて、奥さん向こうでこっちでね、二人でこう手を置いてね、神様感謝しますって祈ったら、涙が止まらなくなったんですって。初めて涙をボロボロ流しながら、そのお金に感謝をした。全部献金したって、全額、はい。でその後どうなったかというとね、この奥さんはね、伝道者になってね、日本で教会に、10年ぐらい前で、もっと今知りません、その後知らないからね、10年ぐらい前の話で5つ教会開拓したんです。奥さんがね、すごい伝道するから。でご主人は仕事をしながらサポートして、経済的にバンバンサポートして、ご主人は ね、もう証しをしながらね、強烈な証しながら。でも、奥さんが牧師になって、強烈なサポートをしながら、二人で宣教したんですね。ちょっと今どうなってるか知りませんけど、そう、これは本当に起こった話ですね。親分は S 様って本の中にも書いてありますし、テレビにも、DVD にもなってますね。で、この時面白いなと思うのは奥さんね、こんな話じゃなかったって、約束を握って必死に乗って言っても何も起こらなくて、全然変わらなくて、歯ぐかしが来なくて、もう嫌だって思うとこあったと思うんですよね。で、まして、お前が悪いなんて言われたらね、いい加減にしてよって言いたくなりませんか。でも彼女はそこで、やめなかったんですね。祈ること。そして、お前が悪いって言った時に、まあ、精霊の力ですけどね、本当に悔やためた時に、そっから逆転のドラマが始まったんですよ。で、面白いんですけどね、神の言葉が成就する直前っていうのは一番きついんです。投げ捨てたくなるんです。もういいやとか、どうでもいいわって思いたくなることなんで、そうなるときに実は言葉の成就が直前に来てるってことを知ってほしい。だから投げ捨てちゃいけないよって、大きな目標をもたらすんだよって言ってるんですね。御心の中に留まって、その成就を見ていただきたいんですね。で、神様の報いって大きいんです。私たちが約束されたことは、こんなに大きな約束が中にあったんだって思いたくなる大きな約束なんですね。で、さっき、留守前さんの話をしましたけれども、今はまだ家庭ですよね。この後、そのさっき言った、選んでくれてありがとうって言った彼は、私はこっからが本番だと思ってますよ。大学に行って、ね、カンボジアの国、あれ終わりの時代のものすごく大切な働き人になってくるでありましょう。そういう子供たちが輩出するでありましょう。で、中にはね、日本に来たり海外に行ったりカンボジアで神様の働く人たちがいっぱい出てくると思うんですよね。で、おそらく私たちが思ったよりももっと大きなことを神様は報いとして返してくださる。だからこそサタンは潰しに来る。で、今年度は本当に神様が見える形で成就するぞって言ってるから、そういうぶつかりが来ると思います。で、来てる方、否定的にならないように、成就の直前です。一人では戦わないように、いつも教会と共に戦いましょう。教会なりをバックに戦いましょう。そしたら全うします。そして成就が始まります。これは喜びですよ。だから成就したら証ししてね、私説教で使わせていただきますので、まあね、楽しみ待っておりますから、本気で言ってますよ。本気で、ね、どうぞね、それね、覚えてほしいというふうに思います。で、今年はその成就を見ていきたいと思います。で、その前の、まあ、投げたくなるときにしっかり教会で一緒に飲みながらそこを通り抜けていきたいと思います。それが来たらでも直伝なんです。いいですか。ずっと続きはしません。直伝なんです。それをね、ぜひね、覚えてほしいと思います。お願いします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。私たちが神の言葉にしっかりと立って御心にとどまりながら素晴らしい神の約束の成就を見ていくことができるように、私の思いをはるかに超える神の約束の成就をどの人も見ていくことができるように、イエス様、身からの教会の恵みの中でどうぞ言葉を握り、言葉に立って進んでいく力を与えてください。もちろん一番最終的な本当の報いは天でありますが、この地上でもあなたは神の言葉を具体的に成就して素晴らしい祝福を用意されています。それを共に今年度見ていくことができるように力強みと思って導いてください。お祈りをしたいと思います。罪があると祈りが聞かれませんので、まず悔い改めをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今素直に具体的に大胆にあなたの願いと求めを神様に向かっておっしゃってください。主はその願いと求めに応えてくださいます。天のお父様、お一人お一人があなたの前に差し出した自分のこと、家族のこと、友人のこと、その心からの叫びに応えて、健康、経済、また心の問題、人間関係、お仕事や学校、いろんなことがあると思いますが、その一つ一つにあなたの解決を、勝利を具体的に与えていってください。主イエス・キリストの名によって命ずる心と体を癒せよ。背中の痛み、腰の痛み、イエス様って命ずる。今消えてなくなる。股関節あるいは、脳梗塞の後遺症、イエス様って命ずる。完全に癒せるよ。すごく不安と恐れが今ある方、イエス様、その不安と恐れを完全に取ってください。シャローム、イエス様によってシャローム、主の平安、 恐れと不安よ、その人の力は今すぐに消えてなくなる。境内で互い告げてきた方に神様は、あなたは忠実に忠実にその戦いの中でも仕えてきたので、これから逆転が始まります、慌てないで、一気に逆転するというんじゃなくて確実にある好転が始まってきます。最初はちょっとずつですけど、あるところがぐっと大きく動きます。確実に確実に好転が始まってきます。慌てずに丁寧に感謝しつつ進んでいきなさい。なんか一気に変わらないのは、なんかその時間をかけることによって単にお金の問題じゃなくて、ある方は家族、ある方は夫婦、ある方はなんか職場での関係ですかね、だからそれを神様は回復しようとしています。境内だけではなくて、その境内と伴って何か神が与えようとしているすごい祝福があります。それをしっかり受けていきなさいと主は言われます。私が与える報いはあなたが思っているよりもっと大きい、それを受け取りなさい、私は豊かに祝福しようと主は言われます。イエス様ありがとうございます。感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤ、賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。大きい声に願わくば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。それではお知らせをよろしくお願いいたします。